生映画館を広皆さんこんにちは、漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はジュラシックワールドユナイテッドシネマ新潟で公開初日のね、一番最初の朝10時から見ました。
そうですね、はい。
さて、こんなジュラシックワールドで一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。まあ今朝ね、4時に起きて朝から釣りに行ってたもんで、ちょっと前半ウトウトしてしまった。
俺も今日ちょっとあの昼ぐらいからあの知り合いに会うんで、
ああ
多分この時間しかないなと思って。
そうか、俺もやっぱ3時15分の方が良かったかもなって。チョコレートケーキとドリンクお願いします。
あ、同じもの
を、はい、チョコレートケーキ2つ、ドリンクバーを2つでよろしいですか。は
い、お願いします。
ドリンクバーどうぞご利用くださいませ。
ありがとうございます。
だからね、前半ね、最初15分ぐらいこらえようと思って頑張ってたんだけど、ダメだって思って、で気がついたら20分ぐらい経ってた。ちょいちょいね、あのほらプールからさ、でっかいのが飛び出して釣りしてるイルカみたいの食べるっていう、あの予告でも散々やってる場面とか、でかい音がするとあってなって、
あそこまで割と平坦なんですよね。
そう、正直つまんねえなって思ってたんだ。
人間ドラマも薄いし、
うん、なんだろう、なんか本当ザーッと流して説明してるみたいな感じで、
90年代のそのジュラシックパーク の、 その映画を本当に平坦に撮りましたみたいな
状況説明だよね。
で急になんか泣き始めて親が離婚しようと
するとか、そこら辺で目覚ましたんだよ。なんかあのモノレールみたいのに乗ってたら、もうお兄弟2人が主人公なんだよね、一応ね。で弟の方がメソメソ泣き出すんだ、親が両親が離婚するかもしれないって言ったら、お兄ちゃんがそんなことないよってね。あれなんか根拠あったの？
いや全く、だからあの初回の家族揃ってるシーンとかで、うん、そういうのを見せればいいのに、
うん、
会話でなんかあの親父のジョークを無視する母親みたいなシーンはありましたけれど、かといってだから離婚するどうのこうのって全く見せないよなと思って、
妻がね大して面白くもない冗談言ってたら流してやった方がむしろ優しさであるとか思うよ。
逆になんかその兄貴がちょっとなんか、うん、彼女ができた感じのところが、
なんかあいつキスするのかみたいなさ、
なんかしたらなんかワールド行ったらなんか
1週間旅行するってね、
他の女に目うつろうつろみたいな、それも生かされないしとか、なんか
そうそう、だからあのカプセルで移動し始めた時、その前に女の子が2人乗ってるカプセルがいたから、てっきり合流するのかなって思ったら全然出てこなかった。あいつら普通にしらっと知らずないでもう帰ったんだろうね。
あのなんか下心とか面白く使えそうな気がしたんですけれど、うん、そういうこともしねえんだっていう、
あくまで怪獣みたいな鳴き声がする。
そうですね、ラプトルが襲ってくるんじゃないですかね。
まあ赤ちゃんなんだけど。そう、
いやでも今回その、
うん、
ターミネーターみたいにそのターミネーターほど分かりやすくはあのオマージュを入れてないっていうか、まあ、結構見てれば、まあ、これはあれだっていうの結構分かったりするんですけど、
うん、あのその俺が寝たさ15分から、まあ、大体35分ぐらいまでの間ってどんなことがあったの？
基本的にあの博士と、博士のあの女の博士と、
あの女って博士なの？
博士っていうか経営者ですね。
そうだね、
任されて
このマネージャーみたいな感じの
この会社の経営を仕切ってるやつと、うん、その投資したインドのやつ、
おばさんなんだよね主人公2人の。
そうです、ね、
おばさんが会社 の、 そのワールドのトップの地位にいて、うん、あれこれ仕切ってると。
そうです。で、あの何でしょう、インドの富豪が来て、
うん、で中国人が博士なの？
博士なんです、
うん、その辺がちょっとよく分かんなかった
で、一応そのインド人のやつは儲けるよりはなんか人間がなんか怖がるぐらいのものを見せる方が、うん、あの教育的にどうのこうのみたいなことを言ってるんですよね。金儲けではなく、なんかちょっと道徳的なことは言うんですけど、でもそれを支配したいっていう欲はあるっていうのを見せてたり、でも それに対してそのマネージャーは、うん、金のこととか、
うん、
あの おかあの命のことよりは金のことみたいな、ここを経営させていくにはっていうことを、
あ、じゃあ女の方がガンガンイケイケどんどんで儲けだっつってたの。
基本的にそうですね、紙面上では黒字で、あの去年より 2.5% アップしてますとか、うんうん、そういうことをしか言わずに、でヘリコプターの中では、いや、そんな話よりは、うん、恐竜はちゃんと、私の恐竜はしっかり生きてるのかっていう、でかいのは育ってるのかっていう話をするっていう関係性は見せてるんですけど、
あと主役系の人でラプトルの管理してた青年がいたじゃない、
クリス・プラットです、ね、
クリス・プラット、
あれです、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの主人公です、ね、
あ、そうなんだ、
あの人ぐらいですね今回のメジャー、
あとは無名の人、
いや、あとあの軍事利用して来ようとしてるデブのおっさんいるじゃないですか、
あ、そうだね、
あの人ヴィンセント・ドノフっていう結構有名な人です、
ね、そうでしたか、
ランオールナイトの刑事ですね、
ランオールナイト、ああランオールナイト面白かったね、リアム・ニーソン、
あの刑事やってた人ですね、
それで、はい、まあなんか20分ぐらい寝ちゃったんだけど、その後見ててあんまそこ寝てたけど面白みはそれほど損なってないなっていう気がしたんだよね、
あのこの際あの20分は本当にこういうキャラクターですよみたいなのので別に深くもないんですよね、
あ、そう
だからつくこの後深いかって言ったら人間ドラマは本当深くないんですよね、
うん、状況がでももうちょっと分かった方が良かったような気もしたんだけど、
漫画家のなんだっけな、榎本っていう榎本なんとかさんだっけな、うん、あの人があの映画で握りっぺっていうなんかコラム書いてた時に、あのジュラシックパーク3で見たいのは何ですかっていう話で、それはあのドラマじゃなくて恐竜だろうっていうので3はそれを見せてくれたっていうので褒めてたんですけれど、今回それを終わりかけてもっと分かりやすい話だったなと思って、
ラプトルがね結構鍵を握ってるんだけど、その俺が寝てる間に結構いろいろあった、
あ、ラプトルがあの本当に犬みたいにこう育てられてるシーンみたいなのと、
うん、
でそこに誤って落ちた人を助けるシーンぐらいですか、
ね、あ、そこ見なかった、全然気づかなかった、
まあでもそんなハラハラはしなかったっていうか助かるんだろう、
まあ、でも今回はその恐竜を人間がバイオテクノロジーでね、ハイブリッドで組み合わせでもっとでかくて知性があって、超凶暴なのを作り出すんだって、それが会社としての目玉になるんだって言ってね、
擬態するんですよね、
え、あ、そうそう、
イカの遺伝子入れてて、
擬態って言っても色が変わるだけだよね、
そうですね、あれでもイカって言うと何でしたっけね、あの、あ、カエルだ、アマカエルのやつで、
うん、
あの温度が察知されないっつって、
そう、そんでティラノサウルスよりも凶暴なね、でっかいやつが、肉食の超ヤバいやつが逃げ出しちゃうんだよね、
で、
なんで逃げ出したの？
あのインドミナスレックスっていうのを凶暴すぎるからって言って独自に囲んでおいたんですよ、塀で、
あ、そう
で見に行ったらあれいないぞっつって、温度探知機で調べたら温度探知機でもいないんですよ、
なんかそこら辺を逃げてた、
これは逃げたなと思って、とりあえず女の博士だけがあの車乗って指示してる間に、あのクリス・プラットを演じる主人公の子たちがそのゲートの中に入るんですよ、ケージの中に、そうするとあの爪の跡があってなんかよじ登った跡みたいなのがあって、これよじ登って逃げたのかなって言ったら、でもよじ登って逃げるにしては今のタイミングがおかしすぎるって言ったら、やっぱり擬態してって急に襲ってくるっていうシーンが
あ
った、
あそこで見逃して、よじ登ったのはどうやらトラップだみたいな、そう見せかけただけなんじゃないかって話してたのとあたりは起きてたんだよね、
そこから
GPS を剥ぎ取ってるんだ、
そうです
っていうとんでもない知性の持ち主、
ちゃんと罠にもかけますしね、なかなか、
その後なんか海兵隊みたいな連中が、こう隊列を組んでさ、プレデターみたいにさ、その恐竜を探しに行ったら、色を変えてね、急に現れて襲ってくる、
しかも
その前に他の恐竜も襲うんだけど
食ってない
ってね、ただ殺して遊んでるんだ、
しかもあのこう丘をこう眺めていくと、あの首長竜がいっぱい死んでるじゃないですか、あれ1であの多分 あの最初に主人公たちが見るのが首長竜の群れなんですよね。それを意識してるシーンで、
な
んか、あ、なんかすげえなと思って。また食われるところもいいなと思って。
首長竜が、
首長竜がああいう風になんか倒れてるシーンもいいですし、人がやっぱ食われてるシーン、あんま描かなかったんですよ今まで。なんか、
あ、まあ人がね、本当進撃の巨人よりもさりげなく本当食事みたいに食われてて、そこはね、わあ、そうそう、これこれって思ったんです
。あとあれですね、あのインドのオーナーがやっぱりその自分の保持したいのか、新しい曲に自分が名前つけたいっていうのがあったり、
あ、
そういう葛藤とかちょっと面白かったですよね。
なんかイオンザウルスにしようみたいな感じのこと言ってたんでね、
あいつペプシザウルスにしたぞとか、なんか筋肉たっぷりに言うとかで、よくよく考えたらよくこれいろんな映画があの提供したなと思ったのが、結局スポーンアウトするとろくでもねえみたいな、
うん、何をアウト、
変な会社がスポンサーすると最終的にこうなるっていう映画なのに、よくコカ・コーラとかいろんな会社がスポンサーしたよなと思って。あ、そう、
スポンサーしてるんだ、
ええ、
へ
え。わざわざだからあのコーラ飲むときに瓶のコーラでコカ・コーラって書いてあったり。
あ、だからペプシに闇言ってるんだ。
そうです、そうです。で、あの女が急にあの事務所に入ってくるときにわざわざスターバックスが丸っきり見えるように歩いてきたりとか、あの主人公の兄弟の男が最初にヘッドホンしてるんですけれど、デカデカとマークついてるのを見せたりとか。
あれでも普通におしゃれでやる人あるから、アップルが買収したあのラッパーの人が作ってたメーカーのヘッドホンで、ね、
ドクターなんとかですよね、だけれど
ドクターアンドレイかな。
だけれどまあスポンサーだろうなっていうところ結構あって、でなんかあの一番最初のジュラシックパークもちょっと元になってるじゃないですか、あのこの T シャツとの中古を買うのに、
ね、eBay でネットで買ったって eBay って聞こえるし、 eBay って別に割と知られてる用語だから使っていいと思うんだけどね、字幕で。
まあそこでなんかいろいろあって、スポンサーが強いな、やっぱり。
そう、まあそれでね、ジェラシックパークの一作目の施設みたいなのが出てきたので、ね、
そうですね、
まあ、すっかり忘れてたから本当にそうかどうかわからないんで。
いや、多分あれ一作目の施設で、あの車直すじゃないですか、で、あの2人の兄弟が逃げてくじゃないですか、で、その後にクリス・ブラッドとあの女が来るじゃないですか、でそこで T-Rex に襲われますよね。
ティーレックスに襲われたくて、
ええ、あの、あいつらどうやって車を直したんだって言って、あの、こう調べてると、あの、足音が違うんですよね、ティーレックスと。
あ、そうなんだ。ティーレックスも野放しになってるんだ。
ええ、あれは1のティーレックスなんで。
へ
ー。で、ちゃんとその1の時と同じような音、バーンって震える音がして、ちゃんとあの、車に乗ってた埃がブワーって飛んでっていうところとか、ちゃんとなんか、ワンの時はあのコップに入ってたジュースがプワンってなんか、
そうだね、すごい波打つ。
あれのちょっと変えたようなバージョンで見せてきて、で、T-Rexがあのパークの中、あのワンのパークの中で襲うシーンは、ワンの焼き直しですし、あ、よくできてるなと思って。で、ここでワンの時はあの首長竜の恐竜の骨が崩れるんだよねと思ってて、見てたら、エンディングの方で同じことやってくれたんで、ああ、やっぱやってくれたと思って。
飾ってたやつ、
やっぱこれだよなっていう。
あ、そうなると嬉しい。
嬉しいですし、あの最後の方でクリス・プラットが隠れてた、あの、蚊の翡翠のやつのところとか、
置物ね、
ああいうところもちょっと好きだなと思って、割と好きなシーン多かったですよね。で、あの3で出てたやっぱりラプトルとプテラドドンっていうのがやっぱり今回も強く出てきてて、
ああそうだね、飛竜の館が破られましたみたいなこと言って、
あれ3のあれドームなんですよ、ね、
あ、そう、そんでプテラノドンとかが観光客を襲いに襲ってね、
あれいいシーンですよね。
まあ俺はね、この前ダツっていう魚を釣ったんだけどダツをね、まあ、キス釣ってたら、ね、もうキスにめがけてダツがものすごいスピードでビューってきて、2本針とか3本針で釣ってて、下針にダツが絡まって釣れたんだ。
だってダツ死者出ますからね。
そうそう、もうすっごい長細い魚で、ね、うちの赤ちゃんよりも大きいいいんだよね。でもね、細いから食べたら身が少なかったよ。
ガツは本当になんか漁師でした
よね。もう口とかもすっごい牙で、怪獣とか恐竜みたいな。
あの探偵ナイトスクープでガツでダーツをやってみたいっていうコーナーがあって、もうあの漁師に本当にバカじゃねえかって言われたのが印象的な感じでした、ね。
海の中じゃダーツみたいに飛んでくるよ。
でも今回 の、 あのハイブリッド の、 あのワニ型、うん、ワニと口を合わせたような、うん、
まあ、あいつはクライマックスで鍵を握ってるから ね、 ね、
でもなんか何でしょう、あのガキの重りさせられたイタリア人があれに食われてるのを見るとなんか、うん、あのあいつ全然悪くねえのにって思って、
ああ その辺は寝てたから分かんなかった。
まあなんか面倒見てって頼んでるのに全然面倒見なかったっていうのもあるんですけれど、うん、にしてもなんかプテラノドンに食われ、その後に最終的にガブッと食われるっていう、
ああ散々な目に遭ってた人だ。
なかなかのキャラクターだったな。
だって何回も空中でねパスされてたもんね。
パスされて水にザボーンバシャンザボーンバシャン、本当に殺そうとして
海の中までプテラノドンが襲ってきたもんね。
あれでしょうね、鳥がやっぱりあの魚取るときにこう潜るのをあれ意識して作ったシーンだなと思って、うん、でもきっちり今までのシリーズ以上殺すところをしっかり見せたり襲うところをしっかりかけてたりして、
ね、
しかも
かったよ、
あの 大量の人の中で。
そう、まあ、一作目はね本当なんかは本当に恐竜がいるみたいっつってすごいびっくりしたんだけど、なんかそれ以上そんな面白いと思わなくて、それもね恐竜もうわいるっていうのも最初そう思うんだけど、見てるうちに普通になるんだよね、まあ、普通にさせることがすごいんだけど、
そうですね、そう2作目は襲ってくるとか本当にガラスのところに落ちてそれがだんだん割れていくとかそういった恐怖がうまかったんですけど、だけど最終的に T-Rex が街中に来ちゃって、まあ、暴れ出すっていうところからちょっとねえなと思って、
今見ると1作目とか CG がしょぼいのかな。
結構しょぼいですよね。
すごい本物だって思ったんだけど、あとね、まあ、全然映画とは関係ないんだけど、今日ユナイテッドシネマの1番スクリーンだったじゃん、これ割と映画館じゃ3列目とか4列目ですごいスケール感を味わうのが好きなんだ、だけどね、
あ今回しか狭まってましたよね。
狭まってたしね、あそこユナイテッドシネマの一番スクリーン自身が結構ねステージが大きいんだよね、スクリーンの手前の段差が。
そうですね、
そうだからあの真ん中4列目の後ろに通路があって、そこから先だとね結構後ろなんだ、だからね多分4列目か3列目で見るのがね一番ちょうどいいって思って、今日結構後ろで見たからねあんま迫力なかったよ。
あれ多分俺の想像ですけれど、あれ IMAX 仕様に撮ったんじゃないかなと思って、
あ
IMAX の画面ってあのワイドじゃなくて少し四角になってるんで、
う
ん、
IMAX はねもっとねグワーンってこうなってるたわんでんだよ。
あそうなんですか、なんか、うん、IMAX 仕様だとなんか、
まあ、一番スクリーンもねちょっと曲面になってるけど、もっとグワーンってね包み込むようになってるんだ、客席を。上も高いし、まあ、豊島園しか知らないんだけど、なんかあそうだね、あの東宝も行ったけど IMAX は行ってなかった。
なんか最近そういう 3D とか IMAX 仕様でカメラで撮ることが多いんで、うん、それで撮るとブルーレイにした時に急にサイズの変更しなくていいんですよ。バットマンライジング見ると今まで画面全体で映ってたのに IMAX 仕様で急にワイドになったりとか、画面が安定しなかったんで多分それをなくそうとしてあれの仕様にしたと思うんですよ、
まあ、ねせっかくだから IMAX 入れてほしいんだけどね、そうすると1本見る2800円かかる。でもね座席にもスピーカーが仕込まれててもうビリビリビリビリってね、もうすごいよ。
その経験を味わってみたいですね、う
ん、ゼログラビティはすごかったんだけど、アメリカンスナイパーはあんまその差を感じなかった
アメリカンスナイパーはそんな映画じゃないですか、
うん、あんまり普通で見ればよかったなと思
う。あでもこのジュラシックワールドは楽しそうですね、
うん、そうだねこれは良さそうだね、まあ、最後のねもう新しい新恐竜対 T-Rex の対決が本当燃えたね、
燃えるっていうか、
うわかっこいいって思って、結構 T-Rex が弱いんだよね、
あのラプトルが助けてくれたっていう、あの人間とラプトルの関係性みたいなところ
が、ラプトルが勇敢すぎてちょっと泣けてくるぐらいな。
いや結局その3で出た結果が T-Rex は、うん、 もうやっぱ怖いけれど、あいた肉食で速く走ってくる小型で小回り利くやつの方が怖いっていうのが3のテーマだったんですよね。ほうほう。でそれをあの手なつけたらどうなるかっていう。
でもラプトルが一瞬裏切るじゃん。
ええ、
あでもさ、なんかあのクリス・パインが
鳴らしたの、クリス・プラットです。
クリス・プラットが手なずけてたのが4匹ぐらいに見えたんだけど、ラプトルすげえいっぱいいたよね。
ですね。あでも5匹じゃなかった
ですか。5匹か、まあ、5匹かもしれないけど、あれもうみんなやられたと思ったらまだいる。
1人がなんか吹っ飛ばされただけで、
ね、あそっか、死んではなかったんだ。あんな吹っ飛ばされたら大怪我して動けなくなっちゃうよ。
いやきっちりあと悪役食ってくれたのはいいんですけれど、うん、ウー博士だけ逃がしてるのがやっぱ続編狙ってるのかなっていう。
あーウー博士は逃げてたね。インド人はなんかヘリの免許が来週取れるからもう大丈夫だみたいに操縦してたら一瞬で落とされちゃった。
あいつら大惨劇起こすんですけどね。欲求を追い詰めて、
ね、
いやインドミナスを追い詰めて欲求のドーム壊して、
うん、そう。
でもそのラプトルがなんか軍隊を襲うシーンとか2とか見てるとやっぱりあこの世ちょっと焼き直したようなところかなとか。でもその時にはなかった、あんなに欲揚がバーって欲揚流がガーッと襲ってきてそれをなんか銃でこう撃つシーンとか、うんうん、なんかモンハンみたいな感じとか、うん、ああいうのよくできてるなと思って、
ね、
ちょっと燃えましたね。
モンスターハンターもすっかりしなくなったってイメージが湧かなくなってしまった。
いやでもやっぱあの巨大なものに対して、うん、あの銃とかでやっぱ撃つのってなんかテンション上がるなと思って。
でも効き目が全然ないんだよね。
最初殺すなとか言って、うん、あんなでかいやつに対して麻酔銃なんですよね。
ね
え、何つ打ち込めばいいんだよっていう。
毒打てばいいんじゃないかな。俺はこの前ゴンズイっていう魚に指を刺されて、一昨日ここ 3,4 日前ぐらいまでまだずっと痒くてね。
あまだでもちょっと腫れてる、
ね、うん、親指の第一関節の爪の付け根のあたりを刺されたらもう肘までじんじん痛くて、その、まあ、痛みはねお医者行って痛み止め飲んだらその日の夕方ぐらいにはかなり収まったんだけど、翌日から痒くてさ、でそれ皮膚くれになって水膚くれになって
毒がまだじゃあ全然、
うん、そういうことなのかも分かんないんだけど、ここ全体がここを支えたんだけどずっとこの辺まで水膚くれになって爪の下ぐらいまで、でその後薄皮がここまでめくれたんだよ。いい わけが分かんない。
すごい 毒
のせいかなって思った。親指の付け根から全体部分の手の甲側の方がの薄皮が全部むけちゃった。毒怖いよ。
すごいっすね。あ、今回でもあれがいなかったっすね。あの襟巻き特技みたいなバーって出てきて毒を吐くやつ。
あ
れ CG でラプトル
ホログラフ、
ホログラフで出てきて、
うん、
ラプトルがそれで勘違いするっていうシーンはあるんですけど。あと今回そのホログラフですごいいいなと思ったのが、博士が本当になんか家族とかそういうのに興味なくてもう経営しか興味なくて、人があの CG で恐竜とか見てるのにわざわざ横切ったりするんですよね。
あそう、
本当にこいつそういうことに興味がないんだなっていう。
あのおばさん、
おばさん、
あでも甥っ子のことは大事にしてたね。
でも甥っ子が何歳だか分からなかったりとか、前に会ったの4年前だっけって言ったら7年前だよとか、
うんうんうん、まあでもそんなもんじゃないかな、甥っ子なんか。
そうですね。
うん、
あのトレーラーとかも多分ロストワールドの、
うんうん、
あのシーンをちょっと意識してたりするんだろうなとか、割とでもそれがターミネーターほどジェネシスほどくどくなくて、
うん、
そこをちゃんときっちり活かしたアクションにしてて、うんうん、俺はすごい好感を持ってたんですよ、ね、で最後に最もいいなと思ったのが3の時もそうだったんですけれど、監督が最も好きなものを入れ込むっていう、
うん、
3は最後あのプテガロドンがもう海をふわーって飛んでいくシーンで終わるんですよね、
うんうん、
今回はもう T-Rex があのもう俺が一番だみたいな台座に上がってぐわーって吠えてジュラシックワールドをぐわーって吹くシーンで
ゴジラみたいだったね。
わこの人 T-Rex 好きなんだなっていうの
とか、まあ、ゴジラもそうだけど T-Rex の方向場面とあとその
のハイブリッドの恐竜の方向もすごいかっこよかったね。
いいですよね。
まあ、あんまり恐竜とかそんな興味ないんだけど、うわーってなんかそんな俺でもしびれるぐらい決まってた。
去年下手すると俺あのシーンは去年のゴジラより前だったなって思ってぐらい。
大きさはゴジラの方が断然大きいけどね、
なんかあれぐらいがやっぱりリアルなんだろうなっていう、いやーいいなーっていう。強いて言えば俺はなんかこれをこの監督じゃなくて、
うん、
あのグエムルの監督に撮ってほしかったかな。ポンジュノに。
お
だったらもうちょっとなんか人間味があった
らね。もっと人間に。なんかだからさ、弟もさ、なんか親が離婚するとかってメソメソするようなやつだしさ、お兄ちゃんはなんか彼女となんかキスしそうになってるしさ、なんだこいつだって。
で 急にお前あの昔おじいちゃんの車直したよなとか言って、
ね、
車直して始めるし、
う
ん、どこにもそんな情報なかったんだけどなっていう。
車直すなんて相当なことだよね。俺だってね、全然長年車乗り続けてるけど、バッテリーの交換もできるかどうか怪しいぐらいだよ。
しかも91年の車ですよね。
91年の車、20年前だみたいなこと言ってたけど、そんな古いって感じが今もう感覚としてないんだよね。
で主人公たちがあいつらどうやって直したんだろうなとか言ってるし、うん、
ただね、あのマニュアル車をねあんな立派に乗りこなしてたのは偉いなって思った。
あのデカさ
で免許持ってんのかな。
いや兄ちゃんだってあの、うん、免許不合格だったじゃん。
あそうだね、
路上ではねとか言って、うん、
あの動かすのは上手だけど規則が守れなかったっていう意味だと思ったよ。
なんかスピードのサンドラブロックっぽいなと思って、
うん、
でもまあ本当なんか何も考えずスカッと見れる映画かなと思って。
そうだね、まあ、寝てしまったけど、とりあえず映画館でもう一回見たいっていう気持ちはそんなに起こらない。
本当アトラクション的映画ですよね。
そう、見せ場はちゃんと 見れたからいいやって。
まずきっちり多分恐竜が襲ってくれるところだけ見て、うん、元が帰る映画だと思いますし、
ワウワウでやったら、まあ、見てもいいかなぐらいな。
本当に急にあの何でしたっけ、男と女がくっつくシーンとか意味わかんなくて、
あそこはやっぱちゃんと命を救ったからさ、だって銃をバッてとどめを刺してたじゃん。そこでさっきはまた思わずキスをしてしまう。
でも前に別れた理由とかもあんまり、
その前付き合ってたの、あそうなんだ。
あの前付き合った時はお前 俺とのデート1回のデートしかやってないのに、うん、デートをなんかデカデカと事務表に書いてたりしてたよね。
事務表
あの会社で出かけますみたいなところでデート行ってきますとか、スケジュール表とかにバッチリ書いてどうのこうのっていうので揉めて。
恥ずかしいね。
あんたも
よほどテンション上がってたんだ。
あんたもサーフパンツで来たじゃんとか言って、
あ
お前デートの時だったのに酒も一杯も飲まなかったよななんて。
そこは俺が寝てたとこだ。
くだらねえ喧嘩してる。
本当に眠くなってもしょうがない場面だわ。
であのバッチリ コーラって書いてる、コーラ飲むし、なんだこのシーンっては思いましたけれど。
なるほど。まあでもね、あのおばさんもね、ハイヒールのにすごい走ってたしね。大したもんだよ。
あの一回今日 T レックスに襲われたら、うん、普通の靴とか履かねえんだ、ね、最後に T レックス襲われてる時もハイヒール
で、
この人
ハイヒールだった。あそこでさ、そんな2分でバテるぞって言われてさ、 上をさ、胸をバッてはだけさせてキュッて縛って袖をまくるじゃん、てっきり裸足になると思ったらそのまんまだった。
俺その時に後ろ あのロープ祭がなんか喋り始めたんで、うん、うるさいって言って前見たらもうそのシーン終わってたんで。
あそう。
あの時脱いでなかったんですよね。
始まる時も南くんさ、前の子供にさ、
あ
足を上げるなっつってさ、
いやどうやっても視線に入るんですよ、白い靴下
が。あそう。
だから足上げんなっつって、でエンディングの時にマジックテープビリビリビリビリなんか音に合わせて
うるさいっつって
、うるさいっつって、
マナーに厳しい。
いやなんかせっかく楽しんでる
のに、うん、だったらそんなこと言うともうその後、ああどうしよう、今の言い方良かったのかなとかすごい気になって、
いや僕
もう嫌だから前の方に移るよ。
いや俺はもう
自由席だし、
もういいやと思って
る、うん、
映画見てあの刺されたらいいやと思って
映画を見て刺されるなら本望だわ、
楽しい映画で刺されるんだったら、
まあ、でもジュラシックワールド刺されるの嫌だな。
あこれぐらいで俺は大丈夫ですよ。
あそうですか。
これぐらいのレベルで命かけられますから。
あ それじゃあこの辺で
失礼します。
さよなら。